大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、湘南モノレール株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます渡さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、昨日1日目もですね、渡さんがこの湘南モノレールに来たのはどういったきっかけだったのか、いろんなお話をこう聞かせていただいた中で、湘南モノレール株式会社の歴史についても少し触れていただきましたが、2日目の始まりにもですね、湘南モノレール株式会社についてご紹介いただけますか。
はい、湘南モノレール江ノ島線はですね、鎌倉市の大船と藤沢市の江ノ島を結ぶ 6.6 キロの懸垂型のモノレールでして、アップダウンのある土地をですね、最高時速75キロで一生懸命走ってますので、皆さんからはあの湘南ジェットコースターというような愛称もいただいてます。14分のですね、空中散歩の旅をこうお楽しみいただく中で、あのずっとこう富士山を見ながらですね、走ることもできますので、あの一度お試しいただければと思います。
本当に乗れば乗るほどその魅力に取りつかれるような、本当にですね、景色もいいですしね、乗り心地ももちろんこう楽しいといったところで、また人によっては生活で大切な乗り物であったり、また観光で来た人たちにとってはその湘南ジェットコースターの、ね、楽しさを楽しんでいただいている、そんな乗り物になるんですけれども、さあ今ですね、お話を伺っております渡さん、代表取締役社長ということで、まあ、普段たくさんの社員の方たちがいらっしゃいますけれども、接するときに気をつけていることとか、日頃心がけていること、そういったことを聞かせていただけますか。
そうですね、今このコロナの中で仕事だけじゃなくてですね、普段生活すること自体がとても大変な時だと思います。それはもう我々の社員だけじゃなくて、世界中の人たちがそういう中にいますんで、そういった中でみんなそれぞれの使命を、役割を果たしてくれているというところですので、少しでも楽しく明るくということを心がけています。
団結力というか発想力というか、昨日の話も聞いていて、本当になんか素晴らしいなって、このいろんな地域の人たちとのね、こう関わり合い、本当に工夫していろんな団体企業と、ね、コラボレーションをされているということで、これからますますそういったものも期待しておりますので、はい、ね、社員の皆さんと一丸となって、ね、この湘南モノレール、そして湘南を、ね、盛り上げていっていただきたいと思います。はい、さあ、そして藤沢の魅力、どんなところを感じていらっしゃるのかも聞かせていただけますか。
そうですね、我々の湘南モノレール8駅あるんですけども、その8駅の中の6駅は鎌倉市、2駅がですね藤沢市というところで、湘南江ノ島駅はまさにその藤沢市の、まあ、起終点のですね駅なんですけども、すぐ江ノ島のそばにあってですね、まあ、この江ノ島片瀬海岸、この自然とですね、まあ、そこからこう海越しに見える富士山、これはもう本当に最高だと思いますね。まあ、そういったあの魅力と、この人口が今こう減ってる日本の中で、藤沢市は人口がどんどん増えてる市なんですね。で、その魅力って何だろうかなと思うと、やはりこの藤沢市に住んでる方々、市長をはじめここでご商売されてたり観光に携わってる方々、そういった一人一人がですね、みんなこう輝いてるんだと思うんですね。一つのチームとして、チーム藤沢としていろんな取り組みをされてる、そのですね、なんか皆さんのこうベクトルが一つに向かってですね、市を元気に盛り上げていこうと、あのそういったものが非常に伝わってくるので、まあ、そこが私この藤沢の魅力だと思いますね。
なんかすごくこう活気があっていい市だなって、改めて渡さんからですねご紹介されたこの藤沢、感じることができるんですけれども、この藤沢の江ノ島神社もね、昨日お話に出てきましたけれども、やっぱりそうやって藤沢の人たちと接する機会、渡さんご自身も結構ありそうですね。
そうですね、あの私も2015年の10月からここで仕事をさせていただいてまして、もう6年過ぎました。あのそういった中で藤沢市観光協会の理事をやらせていただいたり、あのいろんなところで藤沢の方々と一緒にイベントやらせてもらったり、仕事もやらせてもらってますし、あのつい最近はやぶさめの武者行列の中にもあの参加させていただきました。はい、
勝ちを来たってことですよね。
はい、そうです。
経験は あったんです
か？甲冑着たのは2回目でしたかね。はい、
でそういったやっぱイベントにご自身も参加をされて輪を広げていっているということで、はい、まあ、そういった方からですね、また改めてこうやって富士山の魅力を聞けるというのはすごくいい機会になったなって思います。さあ今ですね、富士山のいいところ、魅力もね、そして輪を広げている話も聞かせていただいたんですけれども、渡さんご自身がこう好きなスポットとかお店とか何かあれば教えていただけますか？
は
い
は
い、あ、
そうですね、私は素晴らしいなと思ったのが、一つは江ノ島のアイランドスパさんがあるんですけども、お風呂にですね入って、そこで富士山を眺めてる、この時のですね景色は、ちょうど年末12月31日の何年前でしたかねに、家族でそこに水着を着てですね入ってですね、ちょうど夕暮れ時の富士山を家族で眺めてましたけど、これは本当良かったですね。素晴らしいなと思います。
アイランドスパが、ね、登場となりましたけれどもね、きっと皆さんも行ったことが、ね、あるかもしれませんけれども、はい、とても本当に景色が、江ノ島もいろんなところでこう見える富士山だったり、はい、こう見せる景色がちょっと違うのでね、はい、その辺もこの湘南モノレールと同じように、ね、いろんないいスポットがありますので、ぜひ、ね、皆さん今のも参考にしていただいて訪れていただきたいと思います。最近でここがっていうおすすめのスポットどこかありますか？
はい、やはりこの冬の間は湘南の宝石というイルミネーションイベントですね、これは本当に素晴らしいので、ぜひ皆さんもお越しいただけたらと思います。
告知もしていただきありがたいなと思ったんですけれども大谷さんご自身、じゃ湘南の宝石行ったってことですか？
もう何回か行ってまして、年に最低 2,3 回は毎年行ってると思います。
そうですか。はい、じゃあ毎年楽しみに今回の、ね、湘南の宝石も楽しまれたということですね。
はい、はい、もう毎年毎年バージョンアップ、パワーアップしてる湘南の宝石ですので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。アイランドスパ、そして湘南の宝石についてご紹介していただきました。渡さんのお気に入りのスポットということでした。さあ今お話を伺っているですね、渡さんご自身の今後の目標、抱負なども聞かせていただけますか？
そうですね、今は本当にこのコロナをどういうふうに克服していくか、ウィズコロナとかアフターコロナということでありますけども、まずここが基本になるかなと思ってまして、いかにコロナと共生していくかっていう中で、モノレールとしてですね、感染症対策をしっかりして安全な乗り物だということで、皆さんに公共交通機関をたくさん利用していただけるというところがまず一つのポイントかな。でその上でいかに楽しい乗り物かということ、プラスやはり地域の方々といろんなことを一緒にやってて、それがご利用者にとって楽しいんだよね、いいんだよねっていうふうになっていけばと思いますので、そういった意味で湘南江ノ島駅でいろんなこうイベントをやってですね、多くの方々に今湘南江ノ島駅を改めてこう知っていただいたり、モノレールを知っていただくっていうような取り組みもやってますので、それを今後もですねずっと続けていきたいなと思ってます。
本当にいつでも、ね、楽しめる、そして雪とかもそうですけども強い乗り物でもありますよね。
はいはい、そこはですね、この懸垂型のモノレールの技術力というとなんですけども、この山坂の多い起伏に富んだ土地で、普通のもう鉄道では走れないところをいかに走ろうかということで、このぶら下がった形の懸垂式モノレールができているわけですけども、その走っていくときにやはり雨に濡れてですねスリップしないですとか、そういうことがこの重要になってきますので、モノレールの上に軌道桁という、 こう箱みたいなのがあるんですけども、そこの中は周りが囲まれてますんで雨が降り込まない、なので全然こうスリップしない路面なんですね。でそういった意味では雨だとか風にはですね非常に強い乗り物なんです。
生活で使っている方たちには特にそういった面すごく心強いですし、安心して乗れるというのは本当にもう何よりもやっぱり信頼ができるものだなと思いますので、ぜひ皆さんね、観光でももちろんですけれどもね、はい、生活の中で使っている方もですね、そうやって安心してご利用いただきたいと思います。 さあお話を伺ってきました。渡さんからですね、おしまいにこのラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただきたいんですけれども、プラスちょっと皆さんにもお得な情報、嬉しい情報があるということで、昨年の12月1日から始まった企画についても一緒にご紹介いただけますか。
はい、分かりました。今まだまだその公共交通機関に乗ることが心配だと、感染症という意味でですね、言う方もたくさんいらっしゃると思います。でそういった方々に、我々のモノレールがどれぐらい混雑しているか、逆に言うとどれぐらいこう空いているかっていうですね、その混雑情報というのをリアルタイムにお見せすることも非常に重要なポイントではないかなと思いましてですね、12月1日からそういった特設サイトを作ってまして、過去の混雑、1日の中の混雑をこう15分ごとに見れるようにしてまして、ちょっと朝の通勤時間帯をですね、少し遅らせていただくたところでご利用いただくと、その例えば通院されてたりとかですね、ちょっとお出かけされる方が朝晩の通勤の時にラッシュに合わずにですね、ご利用いただける、そういう混雑情報というのをご覧いただけるサイトで、かつそのサイトの中で地域のいろいろなイベント情報とかもですね、見ていただいたりできて、でかつオンラインで例えば江ノ島水族館さんとモノレールのセット券をですね、オンラインでそのまま買えるっていうような、そういった特設サイトを作ってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
かなり私たちの使い勝手がいい。そして今お話ししていただきました、その特設サイトによってどこの時間帯が空いてるから、ここが狙い目だっていうところが私たち分かるってことですよね。
はいはい、そうですね。過去のそういった傾向と今のリアルタイムな情報と両方重ねてご覧いただけるようにしてますので、ぜひ一度アクセスいただければと思います。
これは本当素晴らしいサイトだなと思いました。私も拝見させていただいて、はい、15分おきっていうまた細かい、はい、そして通常であればこの辺が混んでるよっていうのがもう一目で分かり、はい、っていうのが実だとまたリアルタイムでね分かるという情報、いやもうこれは本当に素晴らしいなと思いました。皆さん12月1日から、ね、開始となっておりますのでね、ぜひそちらもチェックしていただきながら、そしてたくさんの魅力がある湘南モノレール、これからも利用していただければと思います。さあ今週2日間にわたってお話を伺いましたのは、湘南モノレール株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます渡さんでした。本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。